今朝は、皆様とご一緒にですね、憐れみ深い神というテーマで、少しばかり考えてみたいと思います。今日は出エジプト記の、中からですね、特に十の災いがありましたけれども、そこからですね、ちょっと一つ一つ拾って見てみたいと思っています。そこからですね、学んでいってみたいと思います。さて、皆様よくご存知のように、出エジプトにおいては、モーセが神様から使わされてですね、イスラエルの民をエジプトから導き上ってカナンの地に、連れていくという、そのいきさつがずっと書かれているところでありますけれども、神様に使われて、モーセがですね、パロの前に出て行ったときに、初めての会見と言いましょうかね。もともとはモーセはエジプトにいたわけですけれども、その後、ミディアンの地に逃れてですね、そして戻ってきたわけですね。そして最初第一回目に会った時に、パロに向かってですね、イスラエルの民を去らせなさいということをですね、神がお告げになっているということを伝えるわけです。そうするとパロはですね、その言葉を聞いたときに、主とは一体何者か、どうして私がイスラエルの民を去らせなければならないのかと言ってですね、そのことに対して、怒りを発しました。そしてモーセがそのようなことを言ったものですから、王様は怒ってですね、今日から後彼らに藁を一切与えてはならない、藁なしで自分たちで集めてレンガを今まで通りに作るようにというふうなですね、お触れを出したんですね。でそこでイスラエルの民は一つの藁もいただけずに、今まで作っていたレンガの数を、減らすことなく、労役に伏しなさいと言ってですね、強制されたわけであります。そこでイスラエルの民は、あなた方は私たちをこの奴隷の身から解放すると言ったのに、なおも我々を苦しめるのですかと言ってモーセに迫ったときにですね、モーセは神様に対して、またイスラエルのためはどうしてあなたはそのように苦しめるのですかという叫びを上げるわけです。すると神様はですね、そのときに再びモーセにですね、イスラエルの民をこの奴隷の身から解放するであろうということを再びモーセに語るわけです。そしてモーセは民にそれを語るわけですね。そこで神様はモーセに命を与えてですね、もう一度パロのもとに行って、今度はあなたが持っているそのアロンがですね、持っていたアロンの杖と言ってましたけど、その杖をパロの前に投げなさいと。そうするとその出来事によってですね、パロは私が神であることを知るであろうと言ってですね、パロのもとに行って言われた通りに杖を投げ出したわけです。ならばその杖が蛇に変わっていったんですね。不思議なことが起こりました。ところが王はですね、魔法使いを呼び寄せて彼らに同じことをするように命じたんです。するとパロが言った通りに、この魔法使いたちも杖を投げてですね、それが蛇に変わったわけですね。同じようなことをしたんです。ところが不思議なことに、今度はアロンの杖が蛇に変わった、この蛇はですね、魔法使いたちが出した蛇を飲み尽くしてしまったというふうに聖書には書かれています。つまり魔法使いの蛇よりも神様が出した蛇の方が強かったということなんですけども、それを見たときにパロはそういうものを見てもですね、これは魔術師や、魔法使いたちも出すことができるものであって神の技ではないと思ったんでしょう。全く取るに足らないことだと言ってですね、聞く耳を持ちませんでした。そこで神様はモーセにですね、このように、おっしゃいます。出エジプト記7章17節、主はこう仰せられます。これによって私が主であることをあなたは知るでしょう。見よ、私が手にある杖でナイル川の水を打つと、それは地に変わるであろう。 パルがそういう不思議を見ても何もこの神を恐れる様子がなかったので、神様がこの唯一の神であること、イスラエルの神が唯一の神であることを知らせるためにですね、もう一つの災いを、一つの災いを送ったわけです。これが第一の災いと言われるものですが、水がナイル川の水がですね、地に変わるという災いを、もたらしました。するとパロはそれを見て驚きますが、また魔法使いたちを呼びつけてですね、彼らにまたあるこの秘術を持ってすると同じようなことができたというんですね。聖書にはそのように書いてあります。しかしそれは、その災いはですね、たった瞬間的なものでもなくですね、1日でもなく7日間続きました。そういう出来事を見たパロはですね、これがずっと続いたらどうなるだろうというふうな思いを持ったかもしれませんが、しかし彼の心はそういうことでは変わりませんでした。彼は心を固くなにしてですね、彼らの言うことを聞きませんでした。そこで神様は、このようにまたおっしゃいました。出エジプト記8章の2節から4節。見よ、私はカエルを持ってあなたの領土をことごとく打つであろう。ナイル川にカエルが群がり、登ってあなたの家、あなたの寝室に入り、寝台に登り、あなたの家来と民の家に入り、またあなたのかまどやこね鉢に入り、あなたとあなたの民とすべての家来の体に這い上がるであろう。そのように言ったわけですね。そしてそのようになりました。するとパロはまたですね、魔法使いたちを呼び寄せてですね、彼らはまたこの秘術を持って同じようにしたっていうんですね。カエルを出したわけ。しかしあまりにもカエルが多くて、先ほど聖句に見たように、寝室に入り、寝台に登り、家来と民、すべてのものにですね、このカエルが群がってこう飛び乗っていくもんですから、たまらなくなって、モーセとアロンを呼び寄せるわけです。そしてイスラエルの民を去らせるから、どうにかしてくれと、こういうわけですね。そういったものですから、モーセは神に祈りをなして、そしてその災いがやみました。するとパロは心を固くなにしてですね、またこの災いがあったにもかかわらず、それをですね、神様の言うことを聞くことをしませんでした。これ出てますね、カエル、これは一匹だったらまだ可愛いですよね。これが家中に広がってですね、体や頭に乗っかってくるということを想像してみてください。寝室の中に入ってくることを想像してみてください。これが何日も続けばですね、誰でも嫌になりますね。もしかしたら気が狂うかもしれない。そういう災いであったわけですね。しかしこれでもパロは心を変えることがなかったんですね。そこで神はまた次の災い、第三の災いを持ってくるわけであります。あなたの杖を差し伸べて地の塵を打ち、それはエジプトの全国にわたってブヨと鳴らせなさいと。すなわちアロンはその杖を取って手を差し伸べ、地の塵を打ったので、ブヨは人と家畜についた。すなわち地の塵は皆エジプトの全国にわたってブヨとなった。この奇跡によってですね、このブヨ、次の写真に出てきますが、これがブヨです。ちょっと拡大してますからあれですけど、これはせいぜい2ミリ程度のものですね。ちっちゃな蚊のような虫ですけれども、ハエに似ていますかね。それをちょっと細長くしたようなものです。で、それはこいつはもう何て言いましょうか、私も何度もやられてますから、こいつはと言ってしまいますが、吸血鬼です。刺された時はですね、あまりわからないんですが、その直後から真ん中にちょんと刺された跡があって、ちょっと血が吹き出てきます。そして 1日後ぐらいからバンバン膨れてくるんですね。熱を持ちます。ある人はこのアレルギー反応が強い人はですね、自分の手がですね、もう本当にグローブのようにでっかくなったり、私も最初の頃はひどくてですね、その反応が手の甲というんですか、この辺に刺されたことが何度かありますが、刺されるとですね、手が広がって指のこの関節のところの視野も一切全部伸びきってですね、ブヨブヨになるんです。で、手をとやりますと肉がボニョンボニョンと動くぐらい、そのぐらい腫れました。まあ慣れるんですけどもね。このブヨがですね、大群となって押し寄せてきたわけです。以前そうですね、赤城山に住んでいる時に塚山茂先生が言ってました。草刈りをしている時に、なんかその辺でこの騒いでる虫のような何か音が聞こえたので、草刈りの木を止めて後ろを見たらですね、このブヨの大群が迫ってきていたらしいんです。赤城のブヨはちょっと大きいんで3ミリぐらいありますかね、大きかったんですけども、それがですね、こうウヨウヨウヨウヨしてる中で草刈りしてたんですね。網をかぶってたでしょうから、でもおかしいと、いつもと違うと言ってみたら、ブヨがこういったものですから恐ろしくなって家に逃げ帰ったって言ってたことがありました。しかしその大群といっても多分大したことなかったと思います。でそれでもですね、血を吸われ、あれだけ腫れるということを知ってる人にとっては恐ろしいわけですね。そのブヨがこのエジプトの地にですね、満ち溢れたわけですね。そこでパロはですね、また同じように魔法使い呼び寄せてですね、同じことをしました。魔術でもできるんだということを証明したかったんでしょうか。そしたら魔術師たちはですね、同じように行おうとしたが、今度はできなかったっていうんですね。そして彼らは何と言ったかというと、パロに向かって、これは神の指ですと言ったそうです。この魔法使いたちはですね、私たちのも技では到底こういうことはもうできませんと、これ以上は無理ですというふうにしてですね、パロにこれは神の指ですと告げたわけです。しかしパロはその召し寄せた魔法使いたちの言葉をですね、聞いても心を固くなにしてですね、モーセたちの言うことを聞きませんでした。ちょっと忘れましたが、このブヨが血を吸うとこういうふうになります。お腹にいっぱい、これどなたかの皮膚でしょうけど、刺されてお腹が膨れてますよね。そういうふうになります。その後アレルギー反応が出てくるわけですね。そしてその後ですけれども、このブヨの大群にあっても心を変えることがなかったパロに対して、神はまた次の第四の災いをもたらします。あなたが私の民を去らせないならば、私はあなたとあなたの家来と、あなたの民とあなたの家とに、アブの群れを使わすであろう。エジプト人の家々はアブの群れで満ち、彼らの踏む地もまたそうなるであろう。これはですね、このアブ、そうですね、これにはですね、続きがありまして、アブの大群なんですが、区別と印とちょっと書きましたが、ここにイスラエルの民は区別されて守られたんですね。そのことが書かれています。その日、私は私の民の住むゴセンの地を区別して、そこにアブの群れを入れないであろう。国の中で私が主であることをあなた方が知るためである。私は私の民とあなたの民の間に区別を置く。神様はですね、主に従おうとする者とそうでない者との間を区別してですね、神に従う者たちを守るということをエジプトの民に知らせようとしたわけです。そしてその言葉の通りになりました。これがアブ。アブといってもいろいろ種類があるんですが、エジプトにいたアブがこれだったかどうかは分かりませんけれども、いろんなアブがいます。沖縄にはもっと茶色い牛アブというアブがいますけれども、3種類ぐらい見られると思いますが、もっといるかもしれませんね。いろんな種類がありますが、こういうものです。これは2センチぐらいでしょうか。 の大きさのものですね、この大群が今度は押し寄せてきたわけであります。そこでパロはですね、もうたまらなくなって、モーセとそれからアロンをまた呼び寄せてですね、もういいと、荒野でイスラエルの神に犠牲を捧げさせよう、もう行きなさいというふうに言ったんですが、この災いが去るとまた心を頑なにして、しまいました。しかしまた神はですね、このような第五の災いを彼らに与えます。主の手は最も激しい疫病を持って野にいるあなたの家畜、すなわち馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に臨むであろう。この家畜の疫病ですね、沖縄の、しかも私たち の住んでいる地域のところに、この家畜保健所、北部家畜保健所というのがありますが、そこに行くとですね、よくポスターが貼られています。何だろうなって見たら、大体牛や豚の病気の症状の出た写真が貼られています。これは家畜に出る病気、たくさんなんかいろんな口の病気やいろいろあった写真が載ってるんですけど、おそらくそういう病気がですね、家畜に発生して死んでいったんだと思います。そのような家畜の病気がですね、発生したわけです。そしてこれもまた区別がありました。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別され、すべてイスラエルの人々に属するのには一頭も死ぬものがないであろう。そのようになったんですね。パロはイスラエルの家畜がこの災いに遭っているかいないかを調べさせたんですね。そしたらば本当に一匹も死んでいなかったことを使わした家来たちがですね、報告してきたわけです。その報告を聞いたんですが、それでもなおですね、心を頑なにしてイスラエルの民を去らせることはしませんでした。そして次の第六の災いがやってきました。そこで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセは天に向かってそれをまき散らしたので、人と獣について海の出る腫れ物となった。この腫れ物はですね、人とそして獣、獣と書いてありますので、家畜以外の動物にも出たかと思われます。そういうですね、ひどいものが出てきたわけです。しかしそれでもですね、パロは頑なにですね、モーセの言うことを聞くことはしなかったんですね。さらにパロが言うことを聞かないために、また次の第七の災いが襲ってきます。ゆえに明日の今頃、私は恐ろしく大きな雹を降らせるであろう。それはエジプトの国が始まった日から今までかつてなかったほどのものである。大きな雹というわけなんですけれども、ここでですね、少し、エジプトのためにですね、ちょっと変化が現れてきます。それがこれです。2種類の人々が出てきました。読んでみます。9章20節、パロの家来のうち主の言葉を恐れる者はそのしもべと家畜を家に逃れさせた。ある人たちはですね、神様が言うことを恐れて、家畜をですね、あるいはしもべや家畜をですね、家に逃れさせた、隠したわけですね。雹が降ってくるという話を聞いてますので。そして21節、主の言葉を意に留めない者はそのしもべと家畜を野に残しておいた。2種類の人たちが現れてきました。エジプトの民の中にですね。そしてこの時も五線の地には一つの雹も降ってこなかった。さてこの大きな 表ですね、どれぐらいのものだったのかとちょっと考えてみたんです。で、表のことが黙示録16章21節に出てきて、このように書かれています。また1タラントの重さほどの大きな表が天から人々の上に降ってきた。これは最後のですね、7つの災いの時の一つなんですが、1タラントの重さの表が降ってきた。これをですね、キロに換算すると約34キロ、ものすごいですよ、34キロ。これが天から降ってくるわけですから、これに当たればもう、まともに当たればもう1コロです。何もかも破壊してしまいますね。そういうものがもしかしたら降ってきたのかもしれません、エジプトにおいてですね。するとパロはですね、よほど答えたんでしょうか。このように言います。私は今度は罪を犯しました。主は正しく、私と私の民は悪い。あなた方は去ってもよい、もはやとどまらなくてよいって言ったんですね。しかしその時ですね、この雹が降ったんですが、実は大麦が生えていたんです。その大麦は全部打ち倒されてしまいました、雹によって。ところが小麦とスペルタ麦というですね、この奥手の麦はですね、生き残ってたようなんですね。これは倒されなかったと聖書に書いてあります。で、パロはですね、もう良いと、もうあなたたちは去っていいと言いましたが、そしてモーセにですね、また神に祈ってくれと、どうにかしてくれと言った時にですね、この雹が止んで、そして、災いが去った後ですね、パロはですね、また罪を犯します。自分が言ってもう良い、去って良いと言ったものを覆してですね、また心を固くなにしたんですね。そこで神様はまたもう一つの災いを与えなくてはなりませんでした。第8の災いです。ここにこのように書いてあります。見よ、明日私はイナゴをあなたの領土に入らせるであろう。それは地の表を覆い、人が地を見ることもできないほどになるであろう。そして雹を免れて残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くすであろう。雹でやられなかった小麦やスペルタ麦でしたっけかね、スペルタ麦と言われるものはまだ生き残ってたんですけれども、その生き残ったものをこのイナゴが食い尽くしていくというわけですね。緑のものは何一つ残らなくなってしまう、そういう状況に追い込まれてしまいました。さて、もう一つちょっとその続きをもうちょっと見たいと思います。10章の6節です。またそれはあなたの家とあなたのすべての家来の家およびすべてのエジプト人の家に満ちるであろう。このようなことはあなたの父たちもまた父祖たちも彼らが地上にあった日から今日に至るまでかつて見たことのないものであると。かつて見たことのないイナゴの大群を見るであろうということですね。そしてですね、またちょっと変わったことが起こります。次の聖句です。家来たちがですね、パロに進言するんです。10章7節、パロの家来たちは王に言った。いつまでこの人は我々の罠となるのでしょう。この人々を去らせ、彼らの神なる主に仕えさせてはどうでしょう。エジプトが滅びてしまうことにまだ気づかれないのですかと、この家来たちが王に対して言ったんですね。そしたらパロはですね、少し考えました。モーセとアロンを呼び寄せてですね、あなたたちは犠牲を捧げるためにアロンに行きたいと言ってるけれども、どれだけの人数で行くつもりなのかというわけです。するとモーセはですね、子供も家畜もすべて連れて行きますと、もうすべてですと言ったわけです。そしたら、いや、 この子供や家畜は置いていきなさいというふうに言うわけですね。しかしモーセはいや、すべてを連れていきますというふうに言ったときに王はまた怒ります。そして自分で呼び寄せておきながらモーセとアロンをまた追い返すんですね。追い払います。そしてこの神様から の言葉を受け入れることができずに、この第8のイナゴの災いに遭ってしまうんですね。ちょっとここでですね、一つの動画を見たいと思います。これは作られたものですけれども、そのようなですね、イナゴの大群がエジプトに、押し寄せてきたわけです。しかもですね、聖句では足の踏み間もないぐらい のイナゴが現れたということが書いてあるんですね。その時パロはですね、もうたまらなくなってですね、またモーセを呼び寄せるわけです。そしてこう言いました。もう一度だけ私の罪を許してくださいと願ったんですね。そしてモーセはそのパロの願い通り神様にお祈りを捧げると、この災いは止みました。ところが災いが止むとパロはまた心を固くなにしたんですね。これは沖縄にもいるイナゴですね。日本にいるイナゴです。イナゴにもたくさん種類があるようですけれども、こういうイナゴが、日本では見られます。そこでこの大群のイナゴが押し寄せてきてもですね、パロは心を固くなにしてしまったので、神様はやむを得ずまたもう一つの災いを送ります。第9の災いで暗闇であります。モーセが天に向かって手を差し伸べたので、濃い暗闇はエジプト全国に臨み3日に及んだ。3日の間人々は互いに見ることもできず、また誰もそのところから立つものもなかった。その暗闇は触れるほどである。触れる暗闇って見たことありますか？どういう意味だろうとちょっと考えてたんですけども、よっぽど暗かったんでしょうね。動くこともできないぐらいで、この、触れることはないんですが、触れると思えるぐらい暗かった。私も一度暗闇を経験したことはあるんですが、これは若い頃よく遊びに行っていて、沖縄の北部にあります肘の大滝ね、今ちょっと整備されて遊歩道などもできてしまってですね、入場料なども必要になってなかなか最近は行かなくなりましたが、昔はそういう整備も一切されてない、そのまんまの状態で自然のまんまであった時によく遊びに行きました。でその時に、梅雨の頃にですね、そこに行った時に水かさが随分増していて、いつも川のそばをですね通って上がっていたのに、この時ばかりは水が多すぎて通れなかった。そのために森の中を通ってですね、ある意味迂回してその肘の大滝まで登ったわけですね。そしてそこで遊んでいたんですが、遊んでる間にですね、時間も忘れて遊んでしまってですね、もう夕暮れ近くになって、あ、これはそろそろ帰らないといけないと言って身支度して帰りました。ところがですね、やっぱり遅くて途中で、森の中に入って帰ろうとしている途中でもう日が暮れてしまったんです。そして最初はまだ薄暗くてなんとか見えてたんですが、しまいにはもう全く見えなくなってしまってですね、目の前にある一本の木さえ見ることができなくてぶつかるほどだったんですね。でそこを我々は必死に道を探しながら、道といってもですね、普段通る道ではなかったので、どう行っていいかさっぱりもうわからないわけです。目が見えないんですから、暗闇ですからね、右も左もわからなくなっちゃったわけです。で、できるだけ川沿いにと思って歩くんですが、道のが悪ければさらに回り込まないといけないわけですね。そういう中を手探りで歩いて行ったんですが、3時間さまよった挙句出ることができないんですね。どうしようもなくなって、この沖縄で遭難するなんてありえないと僕の頭の中で思いながらですね、自分でいや大丈夫、もうちょっと歩けば見つかるからと思いながら、沖縄で遭難することはありえないとか思ってですね、必死に抵抗しながら歩いてましたけども、最後これは無理だなと、この暗闇では右も左もわからない中では無理だと観念してですね、お祈りしました。そしたらですね、私の祈りは単純です。みんな何人もいたんですが、 若い者たちと一緒にですね、この時ばかりは一つ心になってですね、手をつないでお祈りしました。そしたらですね、もう簡単です、道を示してください、ね、これだけですよね。そしたらものの5分もしないうちに見つけることができたんですね。その時の暗闇っていうのはですね、今まで経験したことの今、まあ、その後も何年も経ってますが、今に至るまであの暗闇は味わったことがないんですね。森の中の暗闇と、外って言いましょうか、木の生い茂っていないところの闇というのは、いや全く違ってて、おそらくその時は月も出てなかったんだと思います。ですから真っ暗でした。私の一番のその暗闇というのはその時だったんですね。まあそれよりもさらに、なんて言いましょうか、真っ暗闇だったと思いますが、エジプトに3日間そういう暗さが襲ってきたわけです。誰もそこから立つものがないくらい。そしてですね、パロはまた困り果ててですね、モーセたちを呼んだんですが、この後に及んでもですね、パロはですね、あなたたちは出ていくと言うけども、家畜だけは置いていきなさいと言うんですね。そこでモーセはですね、はいとは言わずに、その家畜を持って犠牲を捧げるのであるから、すべての家畜も連れて出ますと言ったので、パロはまた怒ってですね、心を固くなにしてしまったんですね。そこで神様は最後の災いを送らなければなりませんでした。エジプトの国のうちのウイゴは、位に座するパロのウイゴをはじめ、引き薄の後ろにいるハシタメのウイゴに至るまで皆死に、また家畜のウイゴも皆死ぬであろう。そしてエジプト全国に大いなる叫びが起こるであろう。このようなことはかつてなく、また再びないであろうと。その結果は皆さんよくご存知なのですが、そのことによってですね、パロは自分のこのウイゴをですね、失うことになります。そしてことの重大さに気がついたパロはですね、夜のうちにモーセたちを呼び寄せて、あなた方はもう行きなさいと、もう結構だと言ってですね、追い出すんですね。そのようにして10の災いがですね、エジプト人に襲ったわけであります。しかしこの災いはどうして神様ですね、このような10の災いをですね、送られたんでしょうか。それをちょっと考えてみると、まず初めに一つは、まず第一にですね、偶像教徒のエジプトの民にですね、唯一の誠の神を知らせ、創造主なる神以外に天地万物のすべてを支配なされる神は他にないことを知らせるためであったと思われます。それから2番目に、イスラエルの民のうちに子子孫孫神の御業を語り継がせるため、イスラエルの民のために、イスラエルの民がエジプトの奴隷から導き出されたという、このすべての神様がなされた御業をですね、子子孫孫伝えることができるために。そしてもう一つ、そして今日はここに注目したいんですが、3番目に、神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。エジプトの民は違法の民、偶像教徒でしたよね。ですけれども、彼らに真の神、唯一の誠の神、神はお一人、天におられる創造主なる神だけであることを知らせ、彼らがそれを受け入れてですね、信じるときに彼らも救いたいと神様は望んでおられたわけです。ですからその災いを送ってでも彼らに神の存在を知らせ、そこ救いの手を差し伸べたかったんです。私は最初このことを考えていたときに、テーマもですね、この憐れみ深い神ではなくて、頑なな民というテーマでやろうかと思ってたんです。頑なだな、頑固だなとずっと見てたんですけれども、ずっと見てる間にですね、ちょっと待てよと、確かにそれが目につくんですけれども、その裏にあるのは神の愛だと。このような頑なな民にでもどうにかして気づかせて、 神様を受け入れてもらいたいという思いがここに込められているというふうに見えてきたんですね。違法の民であっても神を信じないと言っている者たちにもですね、手を伸べたかった、救いたかったわけであります。ですからこのテモテ第一2章の4節にあるように、神はすべての人が救われて真理を悟りに至ることを望んでおられたということが言えるのではないかと思います。他にもエゼキエル33の11に、あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、私は生きている、私は悪人の死を喜ばない、むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよとおっしゃるんですね。さらにエゼキエル18の23には、主なる神は言われる、私は悪人の死を好むであろうか、むしろ彼がその行いを離れて生きることを好んでいるではないか。先ほども言いましたが、エジプトの民は偶像教徒でした。その民にも神様を手を伸べてですね、救いの手を伸べてですね、助けたかった。その現れがこの銃の災いでありました。できれば最初に杖を持ってですね、杖が蛇に変わったその時に神の力を認めて従っていこうとすれば何一つ災いはなく済んだのでありますが、彼らはですね、かたくなだったために銃の災い全てをですね、経験しなくてはなりませんでした。さて、イスラエルの民のことをちょっと考えてみたいんですけれども、イスラエルの民はこの銃の災いの一部始終を見てきました。そしてエジプトから出エジプトしてですね、そして、アラノに出ていこうとしたときにですね、その時から市内に至るまでのことをちょっと考えてみるとですね、彼らは神を信じる民、神の民と選ばれた民として存在していたわけなんですが、彼らの行動を見てみると非常にですね、つぶやきと反逆に満ちています。まず銃の災いから守られて、そして解放されてですね、旅が始まった時から、そして、始まって航海の前まで来た時に、両側は山で囲まれ、後ろからはですね、気が変わったパロルが追いかけてきますね。その大軍を見た時にもう恐れたわけです。今までですね、奇跡と奇跡のこの連続をずっと見てきた彼らですけれども、それでもですね、神に頼るということをまだ学んでいなかった。よって後悔が目の前に出て、もうどこにも行き場がなくなった時に恐れてしまってつぶやいたんです。モーセに向かって、あなたは私たちを荒野で死なせるために導いてきたのかと言ったわけですね。そして後悔が分かれて助けられた後、さらに3日ほど行ったらですね、今度はメラという場所に着きました。水があまりなかった、飲み水あまりこう手元に持っていなかったんでしょうか。飲み水の残りが少なかったんでしょう。そしたらそこに行くと水はありましたけれども、苦くて飲めなかった。そしたらまた彼らはつぶやいたんです。私たちはどの水を飲めばいいんですかと。私たちに飲み水をください。モーセは神様に祈って、一つのことが示されて、木をですね、その水の中にいると甘くなって飲めるようになった。彼らの願い通りになったんですが、そこにおいても彼らはつぶやいていたんです。そしてさらに進んでいって真の荒野に行ったとき、今度はですね、食べ物のことでつぶやくんです。私たちはですね、このエジプトにおいて、肉鍋を食べてこのいたときに主の手に触れて死んでいたらよかったと言ってつぶやいたんですね。そしてまたさらに進んでレピデムというところに行ったときに、また水がなくなりました。また同じ水のことでつぶやいたんですね。私たちを荒野で死なせるつもりなのですか。また繰り返します。そして清めつけが市内において、モーセが神様に呼ばれてですね、市内山に登っているときに、なかなか降りてこないもんですから、金の拳を作って偶像礼拝をしたということ、これは反逆でした。 神様に従いますと言った民がですね、反逆したその瞬間でありました。イスラエルの民は神の名を知っていました。そして数々の奇跡も見てきました。でもですね、彼らは、パロの民、エジプトの民と同じように疑いと、そしてつぶやきと反逆ばかりしていたんですね。しかしこの神様はですね、そのつぶやきと、そしてまた反逆的なこの民をですね、憐れんで常に、憐れみの手をですね、述べてくださった。しかしこのシナイにおいて神に従いますと約束した民が公然とですね、金の格子を作って拝み始めて、それはエジプトの民と全く同じだったと書いてあります。そういうふうな、偶像礼拝をしたときに神様は怒られて、もうこの民はもういいと、このすべて消し去る、滅ぼし去ると神様は怒って言われたんですね。するとモーセはと聞いて神様のもとにですね、行ってですね、取りなすんです。民と神との間に立って、そしてモーセはですね、本来ならば神様がもうこの民は反逆の民、そして頑なな民だから滅ぼし去ると言ったときに、神様が言ったことをどうやってそれを正すって言いましょうか、思い返すことさせることができるだろうか、人間には到底できないというふうに思うわけですが、モーセはちょっと違っていたんですね。そのところを少し見ていきたいと思いますが、まずはこの節から、出エジプト32章10節、それで私を止めるな、私の怒りは彼らに向かって燃え、彼らを滅ぼし尽くすであろう、しかし私はあなたを、モーセを大いなる国民とするであろうと神様は言ったんですね。あなたは生かす、でも他のものはすべて滅ぼすと言ったんですね。ジヌル・アケボの上巻にはこのようなことが書いてありました。もし神がイスラエルを滅ぼそうとなさるならば、一体誰が彼らのために嘆願することができようか。大抵の人は罪人が滅びるのをそのまま放任しておくものである。人々の防音とつぶやきの声しか聞くことのできない労苦と重荷と犠牲の生活を捨てて、それに代わって安楽と栄誉ある地位とに喜んでつかない人間が一体あるであろうか。神ご自身がモーセを解放すると言っておられたのである。その続きなんですが、しかしモーセは失望と怒りしか感じられないところに希望を見出した。神様も怒っておられるわけです。約束したのに民が破ったから、してその中にあってですね、もう絶望しか感じられないような、そういう時にモーセはそこにですね、希望を見出したっていうんです。モーセは私を止めるなという神の言葉を哀願を禁じるのではなくて、それを奨励するものと解した。そしてモーセの祈りだけがイスラエルを救い得るものであって、そのような祈りによって神はご自分の民をお救いになるものと考えた。モーセはですね、この時どういうことを神様に嘆願したかと言いますと、こういうことでした。モーセはまずですね、神様がモーセを生かしてね、そしてあなたの子孫を大いなる国民としようと言って、あなたの民は、罪を犯したということを指摘したときにですね、モーセはいえ違いますと、私の民ではなくあなたの民、神の民ですと謙遜を持って、自分が導いてきたわけですね。実際この彼らをね、200万人ぐらい の群衆をですね、しかし自分の技ではなくあなたがしてくださったことですと謙遜を持って言ったんです。そしてこの民は、このイスラエルの民はあなたの神ですということを強調したんです。そしてもしこのイスラエルの民がアラノで滅びてしまうことになったら、 エジプトの民、そしてその周り周辺諸国のですね、異邦の国々の人たちに対してですね、どのように申し開きをするのかと。イスラエルの神はイスラエルの民をアナノに導いて殺すためにエジプトから引き出したんだと、導いてきたんだと、周りの国々にそのように言わせてよいでしょうかと。神様が悪人であるかのように言われることを許してよいでしょうかと神様に訴えたんですね。どうか激しい怒りをやめ、あなたの民に下そうとされた災いを思い直してくださいって祈ったんです。そしてその祈りは聞かれて許されます。あけぼの上巻380ページ。イスラエルの人々は反逆罪を犯した。しかもそれは彼らに豊かな恵みを賜った天の王に対してであった。彼らは自分から進んでその王の権威に従うことを誓っていたのであった。天の統治を維持するためには反逆者に罰を与えなければならない。ここにおいてもなお神の憐れみが表されていたのである。神は律法を維持されるとともに、選択の自由、すなわちすべてのものが悔い改める機会をお与えになった。反逆し続ける者だけが殺されたのである。この時どういう罰があったか皆さん覚えていらっしゃいますか？実会の映画ではですね、ちょっと間違ってます。あれは聖書の記事通りではありません。実会においてはですね、モーセが実会を持ってきて降りてきたら、民がみんな 歌や踊りや、金の格子の周りで戯れているときにですね、モーセが十戒をそこに投げ込むわけですね。まあ、十戒を投げたことは確かなんですが、その映画においてはその時に地面が割れてですね、悪いものが地面に飲み込まれるというシーンが出てきます。あれは聖書の記事とは違っています。聖書で言っていることは、その後、神を信じる者は私のもとに来なさいとモーセが言うんです。そしてモーセのもとにこの来てですね、なおも残っている人たちがいたんです。証の文ではもうちょっと詳しく書かれていて、もともとその騒ぎに加わらなかった人たちもいたんです。その群れの中にいましたけどもね、いやこれはもう間違ってる、これには参加できないと言って離れていた者たちもいた。この人たちはモーセの右側に集まったそうです。そして同じ騒ぎの中にもモーセ死んだからと言ってですね、子牛を拝んでいた者の中にも悔い改めた人たちがいました。その人たちは左側に集まった。そしてなおも残っていた民がいました。その人たちに対してもともと罪を犯さずに離れていた者たちに、モーセが、神を通して、神様がモーセを通して命令してですね、その彼らを撃ちなさいと言って剣にかけて殺したんです。そしてその日3000人の人が命を失ったと聖書には書かれています。実はそのようにして、悔い改めた者と罪を犯さなかった者と悔い改めた者は神によって救われました。この時にですね、さっき出ました選択の自由、出てますね、選択の自由、そして悔い改める機会が与えられていたんです。神を受け入れ従う者は私のもとに来なさいって言った時に、右と左に集まってきた者たちは罪を犯さなかった者と悔い改めた者たちだけでした。残っていたものが剣にかけられて殺されました。これが刑罰でした。そして生き残った人たちがイスラエルの民として、残りの民としてそこに留まったわけですね。そしてこの時もう一つの言葉、僕はこの言葉を読むときにですね、こういう言葉を読むときにいつも神様は憐れみ深いと思うんです。反逆し続けた者だけが殺されたのである。最後の最後まで神様は憐れみ深くてですね、もう何て言いましょうか、もうその人がですね、もういくら神様が悔い改めるように促しても、 それを受け入れずに反逆し続けるから滅んでいくんだということですね。さて、モーセはですね、実はイエス・キリストの型を取っていました。イエス様が我々人間と神との間に立ってですね、唯一の中保者であります。モーセはそれをですね、イスラエルの民と神との間に立って、そのイエスの立場をですね、取ったんです。これは私たちが学ぶべきことなんですね。私たちも神を知っている者と知らない者との間に立ってですね、神様の前に、この知らないでいるそういう人たちに神様の福音を伝えて救いに導き入れるという役目があるわけですね。そのために私たちはこのモーセのように、自分の命やですね、あるいは名誉のために動くのではなくて、自分が滅びてもいいからこの民を救ってくださいと言えるだけの犠牲的な精神を持って神を知らない者たちに対してですね、働きかけることができるかどうか、それが問われているように思われるわけです。キリストの実物記憶にこのように書いてありました。主は軽蔑や脅かしに遭われてもひるんだり去ったりなさらないで、どうしてあなたを捨てることができようかといって絶えず失われたものをお尋ねになる。堅くなな心がどんなに主の愛を退けても、主は再び来て、見よ、私は戸の外に立って叩いていると猿に強く訴えられるので、イエス様はですね、働きかけて断られ、あるいはですね、もうある意味軽蔑されてですね、怒鳴られ、あるいは昔の十字架にかかるときに多くの人たちが、イエス様に対してですね、暴言を吐き、唾液を吐きかけ、そのようにしたようにですね、キリスト教を毛嫌いする人たちもいるかもしれません。そういう状況に置かれたとしても、イエス様は諦めないっていうんですね。その人を救いたいと思う。我々はですね、そういう目にあったら、あ、もういいよ。ああいう人はもうやかましいと。もうほっとけ。もう自業自得だというふうにですね、思ってしまいます。これは人間の考え方です。これはサタンの精神なんでしょう。でもイエス様はですね、違ったんです。どんなふうにあしらわれてもですね、その人を救いたいというのが本音なんです。我々はそれを見習う必要があるのではないでしょうか。これ明けぼの下巻ですが、憐れみ深い神にとって刑罰の技は不思議な行為である。主は憐れみあり恵みあり怒ること遅く慈しみと誠との豊かなる神、悪と咎と罪とを許すものであるが、罰すべきものをば決して許さない。神は刑罰を喜ばれないが、神の律法を犯す者には、刑罰を与えられる。地の住民が全く腐敗して滅亡することを防ぐために、神はやむを得ずこれをなさらなければならない。神はいくらかの人々を救うために、罪に堅くなになった人々を滅ぼさなければならない。主は怒ること遅く力強き者、主は罰すべきものを決して許さないものである。ナホム 1-3 ですね。主は義をもって恐ろしいことを行い、彼の踏みにじられた律法の権威を擁護される。主が刑罰の執行を伸ばしておられること自体が、神の刑罰を招いた罪の恐ろしさと、罪人に臨もうとする報復の厳しさを証明している。特にこの最後の言葉、神様はですね、できるだけこの何て言いますかね、災いを起こさないようにですね、降り注がないように、刑の執行をですね、しないように時を伸ばしてですね、伸ばすというのは、その人が悔い改めるのをもう今か今かと待っておられる。しかし最後まで反逆し続ける者に対して、いいよいいよ、もう許してあげるよということはできないんですね。これは神の律法のゆえに、神の戒めのゆえにですね、曲げることができなかった。そこで刑罰を執行しますが、涙をもってされたはずなんですね。そしてその恐ろしいこの刑罰をですね、伸ばされて、その執行が伸ばされて、この猶予の期間が与えられている理由は、この報復があまりにも厳しいと、 恐ろしいものである、つまり神との永遠の別れになる、永遠の滅びになってしまうからなのであります。最後の時代に、私たちはですね、神を信じると言っている者たちも、そして今現在は信じていない人たちも、すべての人たちが試される時がやってきます。大草堂にこのようなことが書いてあります。日曜日は神が定められた安息日であると心から信じている真のキリスト者たちが今も各教会におり、ローマカトリック教会も例外ではない。神は彼らの真剣な心と神の前での誠実さを受け入れられる。しかし、日曜日遵守が律法によって強いられ、真の安息日を守るべきことが世界に明らかにされるその時に、戒めを破って単にローマの刑によるものに過ぎないところの戒めに従う者は、それによって神よりも法王教を崇めるのである。こうして神がご自分の権威の印であると宣言された制度を拒んで、その代わりにローマがその至上権の印として選んだものを尊重するときに、人々はそれによってローマに対する忠誠の印、すなわち獣の刻印を受けるのである。こうしてこの問題が人々の前に明らかに示されて、神の戒めと人間の戒めのどちらかを選ばねばならなくなったとき、それでも神の戒めを犯し続ける人々が獣の刻印を受けるのである。また同じような言葉が出てきましたね。神の戒めを犯し続ける人々が獣の刻印を受ける。一つ二つの罪ではない、ずっとですね、もう神様を受け入れず神様に反逆し続けるから滅んでしまうんですね。ですけども、今は罪を犯していてもそれに気がついて改めるならば、どの時点からでも神様はお救いになってくださる。実に憐れみ深いのではないでしょうか。神様は実に憐れみ深いお方であります。私たちにいろんな災いのように思えることがですね、襲ってくることがあるかもしれない。でもそれはその人を救いたいからです。何も意地悪でやってるわけではない。神様はですね、かたくなな私たちの心を和らげて、あるいは私たちがその自分の足りなさや、そして自分自身の力ではどうしようもないことに気づかせて、神様に頼ることを教えるためにですね、そういったものが与えられるわけであります。そのように考えるときに、このエジプトに下った塔の災い、イスラエルの人々がですね、神を受け入れると言いながら金の格子まで作って偶像礼拝をしてしまった、そういった民をも許し、そして救おうとされる神様のですね、愛をですね、そしてその恵み深さをですね、私はこの物語の中から見ることができるのであります。最後にこの聖句を読んで終わりたいと思います。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。